改めまして2011年明けましておめでとうございます。あちこちに懐かしいお顔をいっぱいお見受けいたします。聖愛ファミリーの元旦礼拝にお帰りなさい。これから歓迎いたします。主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむってさっき歌いましたけども、主の教え、元旦からまずそれをしっかりと受け取りたいと思います。今日開くお言葉は、新約聖書、第2ペテロの一章です。お手元に聖書のある方は、どうぞ、新約聖書のほとんどおしまい近くになりますね。ペテロの手紙。第1と第2がありますが、第2の方です。その一章を開けてくださいますか。版によってページ数が異なりますので、最近はあえてページ数言いませんけれども、新約聖書のぐーっとおしまい近くです。ペテロの手紙第2、一章その16節から朗読いたします。できましたか？ではいきます。ペテロの手紙第2、一章16節から、私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは、キリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが、神からの言葉を語ったのだからです。朗読は以上、そこまでです。いつもの聖愛ファミリーの皆さん、懐かしい皆さん、それからひょっとして、初めておいでくださった方もいらっしゃるでしょうか。あったらば心から歓迎したいと思います。今、新しい年が明けました。いつものように日が暮れて、いつものように、朝が明けたんですけれども、やっぱりお正月は何か違いますね。過ぎ去った2010年はすでに歴史の1ページになってしまいました。今、まだ誰も歩んだことのない新しい年がやってきたのです。今日、この折に、明日へのガイドマップという題でもってメッセージを送りたいと思っております。明日へのガイドマップです。人生はよく旅に例えられるんですけれども、いい旅をするには、何が必要かというと、やっぱり確かな地図とガイドブックだと思いますね。代表的な旅行ガイドに、地球の歩き方というのがあります。地球の歩き方とは恐れ入ったタイトルなんですけれども、なるほどそうです。もう少し具体的に、神戸の歩き方、あるいはロサンゼルスの歩き方というわけですよね。空港の見取り図から、ホテルや観光スポットの案内やら、ね、そして両替についてのアドバイス、チップについての習慣とか、いろんなことをですね、丁寧に解説してくれますから、重宝しますね。ガイドマップ、地図、このことをちょっと今日は考えたいと思うんですね。皆さん、最近では携帯でもガイドマップを呼び出せるんですね。 便利ですね。美味しいラーメン食べたいと思うと、何ですか、グルナビとかいうのがあってですね、そうしますと、お店がこう、点々とできてですね、そこまでの距離とか、お値段のことまでね、出てくるとか言って、すごく便利な時代になったなと思うんですけども。まあ、旅のための地球の歩き方、その旅行ガイドですか。まあ、そのことを思うときに、聖書は、言うならば地球人の歩き方、ガイドだと私は思うんですね。この地球という星に生まれた私たちが、いかに人生の旅をするか、ということについてのガイド集なんですよ。そう思いませんか？人生の先輩たちが残してくれた、いろんな成功談と失敗談と両方が聖書に書いてあります。そこには人間を作った作り主がどんな命令をお与えになって、どんな約束をなさったか、そしてどんな警告をなさったかということが記録されています。それを心に留めて生きた者の祝福と、それを無視して逆らった者の悲惨が両方描かれているんですね。そこには文字通りの地図は出てきませんけれども、しかしいかに生きるべきかという指針が確かにあるのです。そういうわけで、今日、人生へのガイドマップ、明日へのガイドマップとしての聖書をもう一遍じっくり味わいたいと思っているんです。一年の出発としてふさわしいとは思わないでしょうか。旧約聖書の言葉、今ここにはアウトラインには引用してませんけれども、この言葉、皆さんよかったら余白にね、今書き取ってください。詩編119編の19節の言葉ですけれども、これね、リビングバイブルの訳で申し上げます。リビングバイブルでどう書いてあったかということを言いますので、書き取ってください。こう書いてあるんですね。私はこの地上では旅人です。まずそう書いてください。私はこの地上では旅人です。書きましたか？で、続きですね。神様のご命令が、神様のご命令が、私の地図であり、私の地図であり、ガイドブックなのです。ガイドブックなのです。では、一緒に言ってみましょう。この言葉、どうぞ。はい。私はこの地上では旅人です。神様のご命令が私の地図であり、ガイドブックなのです。はい。詩編119編19節の言葉を、この思いっきり現代人にピンとくるような訳し方をしたリビングバイブルではね、こんな風に言ってるんですよ。聖書がガイドブックだって、地図だって、神様のご命令っていうのは聖書の中にバッチリ収められてるわけですからね。実際、例えばカーナビなんかでも、行きたいところを入力しますよね。目的地っていうところにですね。例えば、幸せの村と書いて、こう検索しますとね、その幸せの村、神戸北区にある幸せの村への地図が出てきます。所要時間、およその到着時間まで出てくるんですけどもね。じゃあ、そのカーナビにですよ、ね、幸せな未来と、打ち込んだらば、どんな答えが出てくるんでしょう。おそらく該当する施設はありません。入力し直してください。でしょうね。あ、幸せな未来、未来ちゃんという子がいますけども、幸せな未来ちゃんならそこにいるんですけども、私たちの人生のですね、幸せな未来、そこに私は行き着きたいんですよ。皆さんもそうなんですね。どうやったら行き着けるんだろうかということをカーナビに尋ねても答えてくれません。それが欲しいならば聖書です。聖書は幸せな未来を約束してくれています。今日、第二ペテロの一章を開きました。変なところ開くなと思ったかわかりません。イエス様の弟子の一人ペテロが晩年、そろそろ天国に召されるその直前に書いた手紙だと言われています。これだけはみんなにもう一遍言っておきたいとね、思うことを書き留めているのがこの手紙です。で、その中で、そう、今ですね、19節だけ見てくださいますか。 この言葉です。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。この一句、皆さんご一緒に読んでみましょう。はい。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。夜明け、明けの明星、この二つの句に注目してください。やがてこの世界に本当の夜明けがやってくるって聖書は述べています。今も本当に暗い長いトンネルの時代を通っていますけれども、夜明け、まあ、幾度も私たちは新しいこう力ある政治家が登場して、オバマが出たらば世界は変わると、こうアメリカが変わるというふうに期待を持つんですけれども、いわゆる夜明けが来るというふうに思ったりするんですけれどもね、本当の夜明け、それは聖書が約束しております。それはいつ来るんだろうか。夜明けとなって明けの明星が心の中に昇るってあるんですけど、まずここからいきましょう。この本当の夜明けは主の再臨の時であると聖書は述べております。これが私たちの歴史の次の世界的な一大イベントと言っていいんでしょうか、エポックです。大きな区切りです。いや、それは最終的なものかもわかりません。キリストの再臨、主の再臨、再臨という言葉、耳慣れない方がたまにいらっしゃるかもわかりません。再び望むと書きます。今読んだところの手前の方、16節を見てみますと、16節、ペテロはこう言います。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とお知らせましたとあります。来臨、再臨、似た言葉ですけども、来臨というのはおいでになるということですね。英語ではアドベントという言葉です。そういえばクリスマス前、アドベントというシーズンを共にしましたけども、おいでになるという意味です。そしてそれには二通りあって、ファーストアドベントとセカンドアドベントがあるのです。ファーストアドベントというのは日本語では初臨、初めておいでになると書きます。これはすでに2000年前に起こったことです。クリスマスの時に天地の造り主が人間の姿をとってこの世においでになりました。これがファーストアドベントです。しかし聖書はセカンドアドベントを予告しております。つまり最初においでになったあの方は生まれて30年、そして33年目に十字架につけられ殺されます。しかし復活して天に昇って今も生きておられます。このお方がやがてこの歴史の流れの終局に向かうときに、もう一度セカンドアドベント、再臨、再びおいでになると予告しています。近未来の出来事だと私は思っています。その日はいつか分かりませんけれども、日一日と近づいていることだけは確かです。これが聖書が告げている重大なメッセージなんですね。2000年前、暗闇のようにキリストはまず光としておいでになりました。そしてあの十字架と復活と聖霊によって誠の幸せをもたらしてくださいました。しかしイエス様を信じて受け入れた者は真の幸せを得るんですけれども、みんなが受け入れたわけではありません。十字架と復活と聖霊による真の幸せ、わかりですね。それは過去どんな過ちがあったとしても完全に全て許していただけるというその幸せ、また永遠の命をいただき、この命がたとえいつ取られたとしても恐れることがない平安と喜びの満ちた天の御国に迎えてもらえるという確信、そして今というこの地上での歩みの中において聖霊をうちに宿すことによって、イエス様が生きたような人生を、 自分も生きる力が与えられるというですね、ここにこそ本当の幸せがあるわけですけども、その幸せをもたらすためにイエス様来てくれました。イエス様を受け入れた者はそれを体験するのです。けれども残念ながらこの嬉しい知らせをみんなが受け入れたわけではない。むしろ大勢はこれを拒むのです。無視するのです。でも歴史が語っていることは何かというならば、このキリストを拒絶した社会は不幸な歴史をたどり、さらに深い闇の中に落ちていくということですね。私たちは現代社会の中にそれを見ております。それはヨーロッパであれ、アジアであれ、アメリカであれ、同じことです。アメリカの現実というものを皆さん、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。1963年、その年を境として、アメリカという国は、どんどん悪化していったということを私はある時、報告で見ました。私が交換留学生として1年間アメリカで過ごしたのは1961年から2年にかけてですから、その直後のことですね。何が起こったかと言いますとですね、アメリカの最高裁判所が公立の学校において一切の祈りを禁ずる、聖書の朗読を禁ずるという決定を下したんですね。まあ、政教分離、宗教と政治をきれいに分けるということが趣旨だったようですけれども、それが大きな区切りとなりました。私が行ったその学校は公立の高校でしたけれども、主の祈りが唱えられる時がありましたし、生徒会の集まりでは毎週のように祈りが捧げられ、まだ生徒の全体集会ではですね、司会者が祈りを捧げたのです。天の父よと言ってですね。私驚きました。あ、でもさすがアメリカだ。ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、建国の父たちがピューリタンの信仰によって立て上げたアメリカの国だからね。一般公立高校で起こした祈りが捧げられるんだ。そして十戒の朗読があったりしましたよ。モーセの十戒ですね。でもこれは宗教だ、それを持ち込んではならないと最高裁判所が翌年にそのような決定をしてしまったのです。そしてそれからどんなふうな社会現象が起きてきたかというとですね、何かタガが外れたようなことです。あれから47年経ってるわけですけれども、統計で見ていきますと、この50年近くの間に凶悪犯罪は約4倍、性感染症12倍、未婚の母5倍、離婚率4倍なんですよ。モーセの十戒、皆さんご存知ですね。対神との関係がまず4つあって、それからその後は対人関係です。あなたの父と母を敬えから始まりまして、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、貪ってはならない、聖書のルールを教育から追い出してしまった結果、タガが外れたんですね。そしてハリウッド直輸入のさまざまなセックスと暴力のポルノが日本に流れ込みます。そうです、アメリカを私たち日本は追いかけてきたんですね、それに倣いというばかりですね。アメリカでさえもそんなふうに聖書を追い出してしまうときにそんな現象が起こっているわけです。もともと聖書の基盤のない日本はもろにその影響を受けますね。最近の犯罪率の増加、性の乱れ、大変な状態です。キリストを拒絶した社会、聖書を拒んだ社会は、ますますこの暗闇に沈んでいくということは、これは事実です。もう一方で、私たちは時々素晴らしい話も聞きますね。例えば、そうそう、皆さんはバウンティー号の反乱という、お芝居、あるいは本を昔読んだ覚えがあるかもわかりません。随分古い話なんですけども、 実際このことが起こったのは実話ですけれども、今から250年ほど前にですね、バウンティー号という、貿易船、乗組員の一部がボートとかして乗っ取ってしまうんですね。そして、この船を沈めてしまって、ピトケインという孤島に上陸します。そのメンバー見ますとですね、英国人の水夫が9人、タヒチの水夫が6人、女10人、まだ15歳の少女も1人おりました。ならず者集団が女たちを引き連れてタヒチ島に、そこに移り住むわけですね。そこからどんな生活が始まったかと言いますとですね、その水夫の1人が蒸留法でもってアルコールを精製することを、見つけます。それを飲んで泥酔することが始まりますね。そしてその後は泥酔とハレンチと喧嘩、殺し合いが始まるんですね。その結果、白人の水夫で生き残ったのはたった一人。彼の名前はアレクサンダー・スミスと言います。彼は女と子供たちに囲まれたハーレムをそこに作ります。悲惨な島になっていくわけですよ。けれどもね、話はそこで終わらないんですね。すごい話。奇跡が起こるわけです。このアレクサンダー・スミスがですね、バウンティー号から沈めたあの船から盗んできた箱の中に聖書が一冊見つかるんですよ。なんだこれは。彼は読み始めます。読み始めるうちに彼の心はその聖書の言葉に捉えられていくんですね。光となって彼の心が照らされ、彼は主なる神を恐れる人間になります。そしてキリストが来てくれて罪をかぶって代わりに死んでくれたというその言葉にも出会います。彼は自分でそれを読みながら感動したところを周りの人たちに教えるようになったんですね。それから彼の生き方が変わります。周りの人たちもそこから影響を受けていってですね、どんなことになったかと言いますと、それから約50年後、アメリカの船、トバツ号がその島を訪れた時には、そこにはですね、お酒もなければ犯罪もない、牢獄もない、生き生きと栄えた小さな社会ができていたというんですね。聖書の言葉がその島の生活を、このならず者集団をね、耳元に作り変えたという一例なんですよ。聖書の言葉、この世界には救い主がいらっしゃる。救い主は善と悪を判断する道徳性というものを人間に植え付けた。このお方は人間を扱うときに、その道徳性について善と悪をきっちり裁くお方だ。やがて裁きの日を設けていらっしゃる。キリストはやがておいでになったときに、その裁きをなさる。そしてその上で、義をもってこの世界を治める。聖書はそう言ってるんですね。で、その時に裁かれないで済むようにと、この王となるべきお方は、まず一度、私たちの罪を親しくその身にかぶって、代わりに命を捨てくださった。そして復活された。これが聖書が告げるメッセージでしょう。ね。これを受け取るか拒むかで、私たちの人生は大きく開いてしまうのです。やがて、夜明けが来る。人間の力で今度こそといろいろやるのですけれども、しかし、キリストを無視して繰り返した、この行き詰まりの果てに、キリストは来られます。世界を治める、まことの支配者として、王の王、主の主、キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ローズとしておいでくださるんですね。私たちが歌う歌の中に、これがあります。汚れと争いはいつの世まで続か。平和の君イエスの来たりたもうまで耐えし。この通りだと思います。この通りだと思います。ですから、主よ早く来てください。世界を治めてくださいって歌うんですね。折り返しのことでね。主よ遠く来たりて 世界を治めたまえって歌うのはその意味ですね。さて、それで私たちは、その日まで、確かな約束の御言葉に目を留めよう。これを第二のポイントとして、胸に刻んでいただきたいと思います。その日まで。やがてイエス様がおいでになるその日まで、確かな約束の御言葉に目を留めよう。19節、さっき読んだ言葉ですね。もう一遍見てください。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。つまり主が再びおいでになるという、その予言の御言葉ですね。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。暗いところを照らす灯火として、それに目を留めなさい。それとは、再臨の予言の御言葉です。確かな約束です。新約聖書に再臨の約束は何十箇所もあります。皆さんもいくつか思い出すことができるでしょ？イエス様の再臨の約束。例えば、イエス様ご自身が最後の晩餐の席でおっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさんあるとおっしゃったからね。あなた方のために場所を用意する。そして用意ができたならば、また来てあなた方を迎える。I will come again。また来るってね、おっしゃったんですよ。それからイエス様が死んで復活して天に昇られた直後ですね。ああ、ああってこう、ポカンと口開けてイエス様を見送った弟子たちのところに、天の使いが二人現れたでしょ。ガリラヤの人たち。何をそんなにいつまでも天を見上げて立ってんのか。今あなた方の前から挙げられたこのイエスは、あなた方が見た後同じような姿で、またおいでになります。He will come again。そう言ったんですね。そして皆さんのおなじみの我らの国籍天にありというね、あの言葉の後に、そこから救い主としてイエス様を再びおいでになるのを私たちは待っていますって書いてあります。何十どころか何百とあるんですよ、聖書の中に。再び主は来られる。どうしてそれを無視できましょうか。ですからこの言葉に目を留めるようにと。そうです。聖書の結びの言葉からしてそうです。聖書の一番最後の方の言葉としてですね、見よ、私はすぐに来るってイエス様のお言葉がもう一遍締めくくりに出てくるんですね。皆さん、この希望の言葉、約束の言葉に今目を留めていらっしゃいますか？一年過ぎた去年の間に何度イエス様の再臨のことを思いましたか？政治家には失望させられますが、もっと目を高く上げて遠くまで見て、この約束、心に留めて元気を出しましょう。これこそ悩みの時の私の慰め。誠に御言葉は私を生かします。聖書にそうあります。そして、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。去年一年間も御言葉にお互い親しんできたでしょうか。何年か前のことです。教会のクリスマスで祝会が午後ありまして、その年洗礼受けた人たちのインタビューがありました。で、インタビューする人が聞くんですね。でも、もし私の記憶に間違いがあったら勘弁してください。おぼろげですけれども。その中でね、無人島に引っ越すことになったとします。という仮定なんですね。で、その時に持っていくものを、二つだけに絞られました。さあ、あなただったら何と何を持ってきますかっていうね、そういう質問ですね。無人島に引っ越すんだそうですよ。皆さんどうですか？そこにね、いろんな持ってきたいものがあるでしょうけども、二つだけに絞ってくださいとね。何と何持っていくかですね。でも答えた子は賢かったですね。聖書ってまず答えました。さすがだと思いましたね。聖書ですか。ね、そして二つ目はって言ったら、マックスバリューって。 答えるんですね。これまた欲張ったもんですね。なくすばりをそれをごっそり持っていくんですか。必要なものを全部そこで揃うからってことでしょうけども。まあ、ともかくですね、聖書と出たことは本当に私も聞いて、いや、さすが、嬉しかったですね。これだけは絶対。ゲーテの有名な言葉です。文豪ゲーテがね、もし牢獄につながれることになって、本を一冊だけ持ち込むことを許されたら、私は聖書を選ぶ。たった一冊持ち込み OK。というならば、断然聖書だってね。これほど心を満たしてくれる書物は他にない。ということでしょう。そんな思いで皆さんもいらっしゃるでしょうか。さて、今日改めて聖書がいかなる本かということをもう一遍見たいのです。聖書は頼れる確かなガイドです。地球人の歩き方ガイドと申しましたけれども、本当にそうだと思います。なぜならば、二つの理由。第一に、作り話でなく、目撃者の証言だからです。聖書の記事は、作り話ではない。目撃者の証言。見たまま、聞いたまま、体験したままの記録です。どうぞご覧ください。ペテロ自身がどんなふうにそれを言っているか。16節に帰りますけれども、私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは、キリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ペテロが何を言ってるのかお分かりですね。タボル山という山にイエス様と3人の弟子が山登りをした記録が聖書に出てきます。シモン・ペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人でしたけども、山頂近くまで来た時に突然イエス様の姿が変わるんですね。着ていた衣がまばゆく白く輝くんですね。そしてそこに遠い昔のモーセとエリアが姿を現してイエス様と会話するというね、そういう場面です。時空を超越したすごいことが起こったわけですね。で、その時に湧いてきた雲の中からこの声がかかるんですね。これは私の愛する子だ。私はこれを喜ぶ。天の父の声でした。地上のイエス様を指して、これは私の愛する子だ。イエス様がただものでないということは弟子たちは前から感じてました。でもここに及んで直接天からの声でもってですね、それが裏付けられるのです。私はあの山でそれを体験したんだって3人揃ってってね、言ってるわけです。これはほんの一つの例であって、イエス様が数々の奇跡をなさったこと、そして自ら復活なさったこと、すべてこれらのことの目撃体験者、目撃証人である弟子たち、そうなんですね。で、見たまま、聞いたまま、触れたままを書き記した。それが福音書ですね。ルカの福音書を見ても、初めからの目撃者が記録してきたと書いております。そしてコリントの手紙見ても、イエス様の復活の目撃証人、復活したイエス様に確かに私も会いましたよという人の数がですね、そんな3人や5人や10人じゃなくて500人以上いるって書いてありますね。確実なことですよ。昔々あるところに、なんていうのはね、昔物語と全く違うんです。それゆえに聖書は信頼できるのです。そしてもう一つ、裏に行きましょう。聖書の予言は人間初でなく創造主初だから信頼できるってことですね。聖書の予言は人間初、人間から発したもの、 ではなくて、創造主、天地の創造主自らがこのような書物を書かせようとお示しになって書かせられた本だということです。どうぞ、聖書の本文20、21、20節と21節を見てくださいね。それにはから、ここ皆さんと一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長めですけれども、どうぞ。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖書とはいかなる本かというときに、この21節の言葉、予言は決してという、ここを注目したいんですね。予言というのは預かった言葉とあります。これ聖書のことです。聖書の言葉です。作り主なる神から預かった言葉、それを記録したものが聖書です。予言は決して人間の意思によってもたらされたのではない。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだ、またそれを書き記したのだということなんですね。さあ皆さん、アウトライン、そこにあるイラストをご覧ください。このイラストはどっかで見たな。見た覚えのある方、ちょっと手を挙げてください。ね、この絵は見覚えがあると、あれや、半分ぐらいの方。5本指の学びをするときに出てくるんですね。そうです。ここにあるのはもちろん聖書です。開いた聖書、それを囲むたくさんの人たち、ざっと40人がいます。そして上を見ると、たすきがあって1600と書いてあります。その人がポッと何か光が灯ったようなことが書いてありますけれども、これが一体何のことなのか、ね、学んだ方はお分かりです。どんなことだったのか、ちょっと隣の人に教えてあげてください。学んだことがある方は。30秒だけ差し上げます。どうぞ。何を表しているのか。はい、それじゃあ行きましょうね。そう、この40人ほどの人たちというのは、聖書を書き記した人たち、記者たちです。著者という少し語弊があります。書かされて書いたという人たちが多くあるからですね。自分はそんな気持ちがなかったのかもしれませんけれども、そうです。予言の多くはそうでしょう。誰が書かせたのか、それはここにちょぼっと書いてありますね。火のように、火が灯ったように描いてますけれども、これです。一体何を表してるんですか、この灯った火のようなのは。そうです、聖霊です。聖霊に動かされた人たち、合計40人いるんですね。それも住んでた時代も結構違ってます。一番古いのはモーセです。紀元前1500年ぐらいの人です。一番新しいのはヨハネ、紀元後の100年近くの人ですね。合わせて1600年にわたっているこの歴史の流れの中で、住んでる場所も違ってます。また携わった仕事も違ってます。種々雑多な人たち、政治家があり、漁師があり、医者がいて、元税金取りがおり、ね、羊飼いがおり、農夫がおり、まあ、いろんな立場の人がそれぞれの時代に書き記したものが一つになって聖書なんですよ。これそんなふうな書き方したらば、一体どんな本ができると思いますかね。大切にはなるでしょうけども、それぞれが自分の、自分が書きたいと思うのを書いてください、それを集めて一冊にしましょうなんて言ったらばね、もう寄せ集め、支離滅裂、何ら関連もないものも本となってしまうと思うんですけども、しかし聖書は違います。聖書には一貫性があります。一つのテーマ、一人の主人公が描かれています。一つのテーマ、それは人類の救済、 一人の主人公、それは言わずとされた救い主イエス・キリスト、メサイアです。こんだけの時代のギャップがあれば、どこで編集会議を開いて一つのものをまとめることができましょうね。不可能です。唯一考えられるのは、ここに書いてある通り、目に見えない編集長がいて、もっと言うならば目に見えない指揮者がいて、この40人のオーケストラを指揮した、時空を超えたシンフォニーを奏でたということですね。その指揮者こそが聖霊です。神の霊です。各時代の選びの人たち、モーセを、あるいはダビデを、あるいはヨハネを、ペテロを、マルコ、選んでそれぞれの書き方で書かせたのです。原文を見るとそれぞれの個性や特徴が現れているらしいんです。私はね、原文よく分かってませんのでそこまでは言えないんですけども、知ってる人たちはその個性を認めています。ですからそれぞれの楽器の音色そのままなんです。しかしこの聖霊の指揮に沿って彼らが演奏したものが一つの本として集められるときに、そこには美しい、美しい調和があるのです。荘厳な響きがあるのです。そして、私たち人類が誰もが聞いて感動する一大シンフォニーがあるのですよ。人類の救済です。そのために命を投げ打った救い主、イエス・キリストです。これは誰か人間の考え出した文字ありません。人間初ではありません。創造主初としか言いようがないものです。ですからこのところ、アウトラインの方で抜き書きしましたけれども、ここをどうぞ読んでください。もう一遍ね、第2ポイントの2行目、斜めの部分です。はい、予言は決して、はい、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神、創造主からの言葉を語ったのだからです。そしてね、パウロもテモテへの手紙の中でこう言ってますよ。聖書はすべて神の霊感によるものだって。この霊感というのは神の息吹によるもの、神がふーっと息を吹き入れたということです。ですから命があるのです。ですから普通の読み物とは訳が違うのです。正直な心でこの聖書に向き合うときに、心の深いところに語りかけてくるね。アレクサンダー・スミスが、あのならず者が改心したように、私たちを改心させ新しい生き方をさせてくれるのです。それこそが私たち一人々に必要じゃないですか。あなたも自分の人生、ああ、もっと変わりたい、変えられたい、これまでどんなに願ってこられたことでしょう。でも自分の努力は決断でもって、どれだけ変えられるんですか。ほんのちょっとです。今年こそはの年の暮れっていう宣伝がありましたけどもね。それは私の実感じゃないでしょうかね。ですから私たちは、聖書によって私を変えてください、聖霊によって変えてください、私たちはそう叫ばずにおられません。そう祈らずにおれません。自分で自分を変えられないんですから。天のお父様、どうぞあなたが変えてください。聖霊によって、聖書によって、私たちの中をくまなく照らしてください。気づかせてください。渇きを与え、求めを与え、そしてあなたがどうぞ私の心の中にお入りくださって改革してください。そう祈っていったらいいのではないでしょうか。ですから聖書は地球の歩き方ガイドなのです。やがて私たちは必ずその日を迎えます。創造主に出会うのです。その日まで書かれた御言葉、主の息吹で書かれたガイドブックに親しんで歩みたいと思います。皆さん去年聖書を、精読なさいましたか、ね、一人で読むのもいい、音読するのもいい、でも積読はいけません。他の本と一緒に積読だけね。声に出して読むっていいですよ。また一人で読むのもいい、またグループで読むのもいい。早朝の祈り会っていうのが、 火曜から土曜まで毎週ありますけども、いいですよ。グループにぐるっとね、輪読していくんですけども、輪になって。読んでしばらく黙想して、何でも気づいたことをコメントして、そしてお祈りするという。プライベートな皆さんの生活の中でも、聖書と語り合う。そのことをぜひ今年大切にしていきましょう。他の本や新聞を読むような読み方ではなくて、祈りを持ってですね、主よ、お語りください、聞き取る力をください、そういう祈りを持って聖書を読むのです。きっと何か語られます。それをかみしめて祈りとして、それを365日重ねていくんですね。もちろんあれやこれやでもって聖書を読まないで一日終わっちゃったっていう日がね、あるでしょ。人間ですからね。それはそれで構わない。でもそこで諦めないでね、もう一遍続けるんです。何遍失敗しても決してやめてしまわない。そうするときに主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、ハッピーな、充実した、いつ作り主の前に引き出されてもそこで慌てない、いい人生歩ませていただきました、ありがとうと感謝できる人生がね、送れるようになるんじゃないでしょうか。さあ、それじゃあ皆さん、ちょっと長いメッセージしてしまいました。どうぞお立ちください。一緒にお祈りしましょう。お立ちくださいまして、今日どんなことが心に響いたでしょうか。それをもってお祈りいたしましょう。そうですね、アウトラインの最後の祈りをまず読み上げましょうか。ご一緒に、立てる方は立ってくださいまして、無理の方は座ったままで、この祈りをまず声に出して読み上げましょう。どうぞ。天のお父様、聖書を感謝します。私の人生をガイドする地図だと学びました。明日に向かって迷わずに生きるために、これまで以上に聖書に親しませてください。主よ、語ってください。心の耳を開いて聞き取る力をくださいと、そう祈って聖書を開きますから、何か一つでも大事なことを教えてください。アーメン。では皆さん、お祈りしましょう。声に出して。天の父様、聖書という大きな贈り物を感謝いたします。これなくしてまともな政治はできないとジョージ・ワシントンが言った言葉も思い出します。心を照らし、深いところに潜んでいるものを時にえぐり出し、人間とはいかなるものか、自分とはいかなる存在かを突きつけられて、謙虚にされ、許しを乞い、そして救い主に頼る、そのようにあなたは導こうとしていらっしゃいます。今の時代に印刷された、誰もが手にすることができる聖書、自由に読める環境にあることを感謝します。この特権を無にすることがありませんように、こんな素晴らしい人生ガイドがあるのに、 これに親しまずして生きる愚かを繰り返すことがありませんように。痛い目にあって初めて分かるのでは本当に申し訳ありません。どうぞ先輩の良き手本からも悪い手本からも謙虚に学んで、主よ、あなたがお命じになったこと、約束されたことをよく心に刻み、また警告なさったことも心に刻み、注意深く祈り深く与えられた人生を歩むことができるように助けてくださることをお願いいたします。やがてあなたはおいでになります。約束通りにやがてあなたはおいでになります。義をもって世界を裁き治めるために、その日を待ち焦がれます。その日に向かって生きてまいります。矛盾だらけの世にあって、どうぞ失望することなく、かの日のその夜明けを見つめながら、明けの明星に目を入れながら、聖書の言葉を大事に大事に生きられるように助けてください。主にある兄弟姉妹をどうぞ励まして、この一年間も御言葉を喜びつつ生きる人生としてくださることを、家庭を祝福してください、職場を祝福してください、教会をどうぞあなたの祝福で覆ってください。お願いします。未だ知らない人たちにこれを広める大きな使命がありますから、聖霊によって満たして私たちを使ってくださることをお願いいたします。またこの朝、まだはっきりとした決断をせずにここにいらっしゃる方にあなたが望んでくださいまして、今日こそ一歩踏み出そう、イエス様をはっきりと心に受け入れよう、その決断をさせてあげてください。助けてあげてください。ハレルヤ、感謝します。尾上聖教会の一年の歩みをあなたの御手の中に委ねます。どうぞスタッフたちを、役員たちを、各界の長たち、また御言葉を教える上級図のスタッフたち、セルの世話役たち、そして信徒一人一人、大人から子供に至るまで、年配の方々もみんな力つけてください。素晴らしい救い主、来たるべき王の王、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。では私のままで共に歌いましょう。